俺小さい時に一度だけ親父に連れられて女の人のところへ行ったことがあったなって。
え、それどこ？
おばさんの家の近所だったような気がする。
へえ。
確かさ、その女の人が関西弁だったような気がするよ。
え、
うん、確かそうだった。でもな。
何？
あれって俺が小学校へ上がる前だったような気がするんだ。
父さんがまだ売れない画家の頃ね。
するとさ、親父がまだ広島の絵を描く前だろ。
二人が広島で知り合ったわけじゃないってことね。
うん。
その人は一体何者？ねえ、あなたもっと何か他に思い出せないの？
このことを思い出しただけでも自分ではお手柄と思っているんだけどね。ほんと今ふって思い出したよ。記憶って面白いね。
だからもっと思い出せってば。
ぼんやりとしか思い出せないな。夏だったな。あれはセミの鳴き声がうるさかったような気がするし、親父と歩いている道の印象が木の緑と木漏れ日だし、あ、俺半袖着てたような気がする。
うん、それは間違いなく夏だ。
それからそうだ、その女の人が食事を作ってくれたな。
え、食事を？
うん、お昼だったけど確か作ってくれたよ。
それを二人で食べたの？
うん、あー、そうだ、俺たちが食べてる間その人うちわを仰いで俺たちに風を送ってくれてたな。
わあ、今時そんなことしてたら愛人だよ、間違いなく。
今時ってあの時でも間違いなく愛人だろ。あー、なぜあの頃気づかなかったのかな。
あなた本当に鈍いよ。
あ、そういえば昔親父の下で働いていた人だって言ってたような気がする。
部下っていうことは画家になる前に会社員やってたあの頃からか。ずいぶん前ね。それってあなたが生まれる前よ。もう40年くらいにはなるわね。
でもさ、親父の女だとしたら息子の俺を連れていくなんてずいぶんと大胆だよね。
バカね。あなたを連れていくから怪しまれないんじゃない。
お、そうか。でもさ、あれ一回きりなんだけど。
じゃあ単なる元部下？
でも関西弁がね。
しんどいね。か、父が画壇から身を引き始めたのは10年前、母が脳血栓で倒れた頃からである。絵さえ描いていればよかった生活が、自分の身の回りのことや病院の母の介護までもが父の日課になったからだ。私たちはお手伝いさんを雇えばどうかと何度も提案したが、父には何か覚悟のようなものがあったらしく、全てを自分一人ですると言って聞かなかった。実家を離れて暮らしている私と弟にできることは、時々私が父の代わりに家事と病院の母の世話を受け持ち、弟が父の気晴らしの相手をすることくらいだった。こういった生活リズムの変化は父の画風にも大きな影響を与えた。それまで写実的な風景画を好んで描いた父であったが、その頃から例えば空や背景を濃い藍色からオレンジ色への大胆なグラデーションで描くような画風を好むようになっていった。私や弟はそういった抽象的な色使いが嫌いではなく、気持ちが落ち着く静かな音の色だと父によく言ったものだった。
お前たち、母さんは日に日に弱っている。母さんはいずれ亡くなるよ。残念だがこの事実は避けられない。でもね、今の母さんの心はこんな色なんじゃないかなと思うんだよ。父さんは母さんがこの絵のような穏やかな気持ちで生涯を閉じてほしいと思う。そして父さんにもいずれお迎えが来るだろう。母さんのところへ連れて行ってくれる馬車が来るんだ。その時父さんは静かにその馬車に乗り込みたいんだ。静かに、自然に。
皮肉なものだ。 画壇から身を引き始めたこの頃の作品群が父の評価をさらに高めるものとなった。母が倒れて3年くらい経った頃、気分転換にと弟はいつものように父をドライブへ連れて行った。男同士2人それなりに楽しい時を過ごしたらしく、帰宅後私の作った夕食を食べている時も2人は笑いながら昼間のドライブの話をしていた。父が何度も声を出して笑っていたのを思い出す。
母さんはどこに行った？呼んでおいで。
え？
母さんはどこに行っちゃったんだ？
母さんは病院じゃないか。
病院？どこか悪いのか？
姉さん。
私と弟は交代で F 病院へ通った。父は常に薬で眠らされていた。とはいえ、これはある意味完全看護の状態であったので、私たちがすることはほとんどなかった。せいぜい2日おきに出る洗濯物を持って帰って洗うくらいだった。父が入院して1週間が過ぎた頃のことだ。洗った洗濯物を持って病室へ行くと、若い看護婦がベッドサイドテーブルの上の花瓶に鼻歌を歌いながら10本くらいの赤いバラの束を生けていた。白衣の胸ポケットにつけられた ID には山下沙織とあった。綺麗なバラですね。これは？
先ほどご長男さんが置いていかれました。
あら、弟が？珍しい。
ちょうど木本さんのパイプをお鼻からお口に移していた時だったんですけど。
山下看護婦の言った通り、ベッドの上の父は口に太いパイプを挿入されており、ベッドの脇のポンプから強制的に酸素が注入されている。シューシューと規則正しい機械音に合わせて父の胸がゆっくりと上下に膨らんだりしぼんだりしている。明らかに父の命はこの機械次第なのだ。父は意識が戻った時何か言いましたか？
さあ、ほとんど眠られている状態ですからね。
例えばしんどいねとか。
しんどいねですか？さあ。
そうですか。何か必要なものはあるでしょうか？彼女はマシュマロのような唇を尖らせて真剣に考えていた。先日前開きのパジャマとバスタオルが足りないということだったので買い足しておいたのですが。
ええ、衣類は十分だと思います。あ、そうだ、使い捨ての歯ブラシがいるんでした。
歯ブラシですね。
ええ、ただこれは少し特殊なものでスポンジがついてるものがあって、これなんですけど。
そう言うと彼女は隣のベッドの患者のサイドテーブルからピンク色のブラシをつまみ上げて私に見せた。なるほど、変わっている。これはどこへ行けば？
下の売店で売っていますよ。
売店ですか？それは。
あ、今から私もおりますからご一緒しましょうか？
助かります、そうしていただければ。次の日の夜、私は弟に電話した。葬儀の話を詰めておきたかったのだ。弟と約束したように親戚へは私が連絡を入れていたが、意外にも誰一人見舞いに来ようというものがいなかった。正直ほっとした部分もあった。これで父の葬儀も密葬の形を取れるからだ。
忍、父さんはお迎えが来た時は静かに死にたいよ。できたら密葬にしてくれないか？
それは子供としては楽ですけどね。でもそういうわけにはいかないでしょ、一応有名な画家なんだから。
いやいや、母さんとお前と定行がそっと見送ってくれればそれでいい。
はいはい、覚えておくよ。
いいかい、頼んだよ、密葬にしておくれよ。
電話口に弟が出るまでの数秒間、私は父とのこんな会話を思い出していた。弟との会話は意外な内容から始まった。